強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回も中小企業診断士の神谷俊彦先生にスタジオにお越しいただいております。神谷先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はですね、図解でわかる IoT ビジネス、一番最初に読む本をもとにですね、 IoT とは何かということをお伺いしたんですが、今回はですね、もうちょっと具体的に IoT が何なのかっていうのを掘り下げて聞いていきたいと思うんですけれども、IoT はインターネットオブリングズということで、インターネットという言葉が入ってるんですけど、インターネットっていうのは、まあ、通信の意味ですよね。
そうです。
そうすると何と何が通信しているのかっていうところからお伺いしたいんですけれども。
そうですね、
はい、
全てのものがインターネットにつながるということに関して非常にいろんなことを説明される方が多いんですけれども、今の時代クラウドということになったとしたら、クラウドってじゃあ何かっていうと、まあ、いろいろこれも説っていうか、まあ、いろんな解釈があると思うんですけど、まあ、データセンサー、データセンターですよね。だデータセンターに情報を、ものから情報をつなげると、インターネットを通じてということになるわけですよ。だからインターネットを通じて情報センターにデータを送るということが一つの IoT の基本になっていくと思います。だから何がつながるのって言ったら、何でもかんでも全てのものがっていうのは本当に何でもかんでもで、最初はやっぱりセンサーだったんですよね。最初はだけど、今だんだんなんかセンサーらしいものばかりじゃなくて、まあおおよそセンサーに見えないもの、例えばヘルメットとかね、そういうおおよそセンサーに見えないもの、例えば衣服だとかね、そういうものもインターネットにつながるということになり始めてますから、まずは何がつながるのか、朝何でもかんでも、でも何でもかんでもというと普通の方はあまりにも漠然としすぎてるように思うかもしれませんけれども、実際の話、今の動きっていうのは本当に何でもかんでも、服でもそれからヘルメットでも何でもインターネットにつなげて、そしてデータをデータセンターに送るじゃないかと。まあ、これは何も別にクラウドの中だけじゃなくて企業の中のデータセンターでもいいんですけれども、そういうふうなことが一つの IoT の基準になっているというふうに思っていいんじゃないかと思います。はい、
はい、それでデータセンターにつながるっていうことは分かったんですけれども、ただデータを集めるだけだと単なる無駄なデータの集まりということで、それをどうやってどういうふうに活用するかっていうところがポイントになるわけです
よね。そうですね、はい、だから、まあ、僕らほら診断士の勉強した時にデータって結局何も意味持たないよねと、それ情報に変えなくちゃいけないよねっていうふうな話を、まあ、よくしましたけど、実際そのデータ集めて情報に変えないと使い物にならないということがありますから、まあ、それをデータセンターの中で一生懸命情報に変える、これは何かっていうと、やっぱりビッグデータの分析っていうのが一番流行ってる、まあ、最近ずっと言われてますけど、結局バカみたいにそんなデータばかり集まっても解析しなくちゃ意味がないっていうところで、一つのもう一つの技術として重要なのがビッグデータ分析ですよね。このビッグデータ分析伴わなかったら情報だけ集めても仕方がないっていうことになります。で、今もうビッグデータの分析っていうのはいろいろと言われてると思いますけど、こう山の方ななんかデータマイニングっていうのか、まあ、そういう山のようなデータの中からこう宝のようなこうそのデータをピックアップするというようなことが、まあ、分析ということになるわけですけども、そうすると初めて情報としての価値がある。もっとも情報として知っただけではまだまだビジネスにはつながりませんけれども、まあ、そこで初めて意味のあるデータになるということになると思うんですけど、
はい。でも今ビッグデータという言葉が出てきたんですけれども、ビッグデータの定義ってあるんですか？
どうでしょう、僕はすいません勉強不足で知りませんけども、まあ、ハドゥープというね、まあ、そういうふうな解析の方法があるんで、もう結局、まあ、いわゆるあのそういう大きな情報っていうのが、全ての流れがビッグデータ、多くの情報がこう飛び交うところはビッグデータっていうんじゃないですかね。一つはセンサーからもう 毎分なんか定期的にバンと温度の、例えば温度の情報が流れてくるっていうのもビッグデータだし、今言われているあのインターネットでどっかチャットでカウントしたり、なんかその注文のやり取りがこうインターネット上に流れているようなものを解析するっていうのもビッグデータ解析だと言ってみたり、もう結局そういう対象は全てなんか大量のデータが流れてたらビッグデータというふうに言ってるんじゃないかと僕は思ってますけれども、はい、
私はちょっと定義を調べた時があって、うん、昔経済産業省が定義を公表してた記憶があったんですけど、それが見つからなくて、
うん、
まあ、結論としては総務省も、まあ、ビッグデータを自らは定義してなかったんですけど、
うん、
まあ、今神谷先生おっしゃった通りだと思うんですよね、
うん、
すごく大きな大量のデータっていうのがビッグデータ で、
うん、
でもう一つポイントになるのはデータマイニングっていう言葉ですけど、
う
ん、マインは鉱山を掘るっていう意味ですよ ね。データを掘り起こすっていうことだと思うんですけど、うん、それをさっき神谷先生おっしゃった通り、データをその役立つ、まあ、情報に変えるのがマイニングですよね。
そうですね。
で、私はこのデータマイニングにはちょっと、まあ、思い入れがあってというか、私は大して関わってないんですけど、
うんうん、
やはりね、私と神谷先生が診断士の勉強してた頃、ポスがかなり流行ってて、
はいはい、
うん、ポスデータを活用してどうのこうのとかね、
うん、
一生懸命多分当時の人たちはやってた時代があったんですけど、結果としてやってないんですよね、
うんうん、
ポスデータって今で言えばであのビッグデータに該当すると思うんですけど、
あ、
で僕はだから IoT でデータが集まっても、まあ、ビッグデータは情報技術の進展でね、安い費用でたくさん蓄えられるようになったんですけど、うん、問題はマイニングする部分ですよね、
うん、
例えばこういうのは AI、ね、うん、人工知能を使ってやることができるとかっていうことになってきてるんでしょうか。
なってます。結局あの今言ったように、今さっき冒頭にお話ししましたように、データをデータセンターに集めて、で情報に変えなくっちゃ意味がないっていうことに言いましたけど、さらにいくとその情報も結局評価をしないで、使える情報と使えない情報に分けてやらないと意味、やっぱり次の行動には促せないんですよね。でそこに関して今 AI が働いてるというふうに、人工知能が力を発揮しつつあるというふうに考えていただいていいんじゃないかと思います。結局今図書産業者なんかも言ってるのも、あの IoT と言いながら IoT だけで何かを解決できるという考え方はしてなくて、 AI とそれからビッグデータ分析解析とそれからロボットと、この4つ組み合わせないとこの産業の革命は起きないよというふうに考えているように僕には思いますし、事実そうだと思うんですよね。 IoT つなげてね、何か役に立ちますかって言ったら、つなげただけじゃんって話になるわけですよね。その次の何かをつなげて、何か見つけて、何か行動を生み出さなきゃったら、結局ビジネスとしては知ってよかったねっていうだけじゃなくて、やっぱりそこでビジネスとして生まれないわけですから、そのためには AI というのは欠かせないようになってきてると思います。
そうですね。30年ぐらい前の話になりますけど、はい、昔ねパソコンを買って中小企業の社長がこれで業績上がると思ったら、
うん、
全然ね誰もパソコン使わないでただの埃をかぶった箱になっちゃったっていう笑い話がありますけど、うん、今はやはりその IoT を導入したって使いこなせないと意味がないわけですよね、うん、
はい、
で、まあ、私もさっきポスのねお話をして、うん、ポスデータ集まったって使ってない会社ばっかりだったっていうこと で、今度はそれが AI でかなりデータマイニングをしやすくなったっていうことですよね。
実態がね、やっぱりそういうふうな形で伴いやすくなってきたんですよ。そうするとなかなかね、今度は次行動を促したら威力をいろんなところで発揮するし、もうすでに今も例えば先ほどコムトラックスの話が出ましたけれども、これも立派にビジネスになってますよね、情報を吸い上げて。だからこれはもう明らかに実態として出てきてるわけですから、そういうふうな例をこれからもバンバン見つけていけばいいんじゃないかというふうに私は思ってますけれども。
そうすると人間のやることなくなってきますね。
どうでしょうね。僕はそんな3年後の20年後の未来を全然予測するつもりもないし、予測できる人間でもないですけれども、少なくとも今すぐなくなることはまずないですよね。なんかすぐに言うと税理士がなくなるだの、中小企業診断士もいらなくなるだのという人が、 AI があるという人がいますけど、どうなんですかね。そこはもう僕にはわからない世界です。そうかもしれません。そうでないかもしれません。いかがでしょうかね。
だけどというと僕はなくなりつつあると思うんですけど、うん、でも取って代わられる部分は増えてくるんだろうなと思うんですよね。
そうかもしれませんね。
だから機械と人間の競争みたいですよね。なんか囲碁のねソフトでも人間が負ける時代に、
う
ん、
そうですね、
なってきたので、
うん、まあ、少なくとも診断士もね、そうやって機械との競争になりつつあるかもしれませんね。まあそれはもう仕方がないというか、それを止めることはできないと思いますから、むしろそれを促すことでいいんじゃないかと思いますけども、はい、
わかりました。ということで今週は IoT は何につながるのかで、それはビッグデータとしてデータセンターに蓄積されて AI を使って役立つ情報に変換されるということですね。そこまでお伺いしました、
はい、
この続きはですね、また来週お伺いしたいと思います、
はい、
神谷先生今週はありがとうございました。
はい、どうも。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。